over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
移動中です。移動しながら収録をしてます。もう深夜12時50分、もうすぐ1時になりますから、ユーストリームで配信してもしょうがないということで収録だけで、本当は今日は、ブログをですね電子ブックに変換して、でどうだったかというそういう話をしようと思ったんです。でこれはどういうことかというと、ブログ毎日ブログ更新する してる人がいて、でその人のテキストを集めてですね、要するに抽出して、でプロのデザイナーの方に、あそのブログの方もちろん承諾を得てますね、承諾を得て、でプロのデザイナー DTP のデザイナーの方にインデザインを使ってちゃんとこうレイアウトしてもらったんです。で誤字脱字なんかがあったんで、そういうのを直したり、それから、文章的にちょっとおかしいところもあったんで、そういうのもちょっと修正したりして、で、一冊の本を作るような感じでまとめてもらったんですね。で実はその Adobe のインデザインは EPUB という電子ブックのフォーマットに変換できるんですね。で変換すると、ファイル名の後に拡張子 EPUB ってつくんです。でそれを、それでそのまま電子ブックリーダーで読めるんですけれども、その拡張子を ZIP に変えるとですね、中をが開けるようになりますから、そうすると XHTML のファイルとか CSS のファイルとか XML のファイルとか、いろいろどうやって書き出されてるかっていうのがすごい見えるんですけどもね。で、そういうことをやったり、自分のブログを変換して、で、iPhone で読んでみた、読めるかどうかとかね。で、要するにそのブログの有料モデル、ブログを有料にしたら見る人減るけど、電子ブックとしてなんとかなるんじゃないのって前お話ししましたけども、それのテストをちょっとやってみたんです。でそれはちょっとまた後日にしますけれども、今日はそのマガストアなんですね。でマガストアってどういうものか、ご存じない方はビデオを撮っておきましたので、そのブログの方にビデオを貼り付けておきましたんで、そのビデオを見ていただければよくわかると思います。まず、特徴は、アプリ内課金だから、iTunes ストアでアプリを買うように雑誌を買えるということなんです。ものすごい手軽です。いちいちこうね、手続きなんかいろいろ登録しなきゃいけないとかね、そういうの面倒ですけども、このマガストアって115円です。まずアプリを買って、これね有料アプリじゃないと、救急車が今、有料アプリじゃないと課金ができないですから、一応ね、なんで115円も取るんだ、無料でいいじゃないかというふうに思われると思うんですが、そういう事情があると。で、今日買ったのは、フライデー、それからニューズウィーク、あといくつか買ってみました。で、立ち読みもできるんですけれども、例えばフライデーであれば、230円と、いうことで、タップして最初に1回、iTunes ストアでアプリ買うのと同じなんで、パスワードを入れると。で何冊も買う場合は、1回最初に、ね、パスワードを入れとけば自動的に、どんどんダウンロードされていきます。でちょっとね試してみたのは、まず1回ざーっと読んでみて、そしてネットにつながってない場合どうなのかなと思ったんですね。で機内モードにして、で改めてアプリを立ち上げて読んでみたところ、ページは全く問題ない。 ところがね、テキスト版の方が一度表示したものは読めるんだけども、そうじゃないものは何も出てこないですね。あの電波がないところだとね。で、じゃあページとテキスト版って今言ったんだけど、これどういうことかというと、これぜひね、あのブログのビデオを見ていただきたいんですけども、まずあのページをスキャンしたもの、雑誌ってそうですよね。ページをスキャンして、でそれを電子ブックにしてるわけです。だからその全く紙のページと同じものが画面に出てくると。ところが当然ながらその拡大してみないと読めませんよね。で前にアンケートを取った話をしましたけれども、そのテキスト主体の電子ブックの場合はまあそんなに問題ないと。まあ紙の本がいいけれども安ければあの電子ブックでもいいっていうような感想だったわけですね。でところが雑誌の場合、マガジンの場合、レイアウトがあってビジュアルの要素が入ってます。だからレイアウト崩せないから、まあそのままページをスキャンして、パッケージにしてるわけですね。でそうすると読みたいところ部分を拡大して、でスクロールしながら読むっていうことになるわけです。で例えば私なんかは資料は全部 PDF にして、オンラインストレージ、シュガーシンクとドロップボックスに全部入れてます。 iPhone で参照できるようにしてるんですけども、まあ、非常に便利なんですね。でこういう使い方だったらいいんだけど、雑誌を一冊買ってですね、で全部その拡大してスクロールしながら見ていく、 iPhone で読んでいくっていうのはまあとても辛いと。でそのアンケートもうほぼ全員の人が、マガジンは辛いねと、テキスト主体の本だったらいいけど、ビジュアルの要素が入ってレイアウトがあるページをそのまま見せられると辛いと。でこのマガストアの場合はどうしてるかというと、そのページをスキャンしたものがまずありますね。それは今言ったようにレイアウトがあってビジュアルの要素があって、まあ雑誌そのままですね。だから拡大してスクロールをしながら読まないといけないと、非常に面倒ですね。だから、テキスト版ってのがあるんです。でテキストモードに切り替えると記事の部分、文字だけが表示されます。でそれはその EPUB 形式の電子ブックのように、文字の大きさを変えたり、それから反転させたりということができるんですね。だからその状態でじっくり読むことができます。でページ全体を見たいときはそのスキャンモード、通常の、まあ、あのスキャンしたものですね、というふうに切り替えて読むことができるんですね。だからそれは非常によくできてるんですが、さっき言ったように電波が届かないところはそのページは読めるんだけども、テキスト版の方が一回読んだものは出てくるんだけども、そうじゃないのは出てこないっていうね、全部ダウンロードされるわけじゃないということなんですけれども、まあそれでもね、そういう2層になっていれば、まあこう小さいね、 iPhone のような小さい画面でも十分かなというふうに思うんですけどね。まあ、あとね、その広告なんかは全部隠してありますし、一部ね、出せない写真、この電子ブック上には出せない写真。だからコンビニ行ってフライデー見ると、どの写真が電子ブックでは NG なのかってよくわかると思いますけどもね、結構隠してるところがあります。それからグラビアのところはほとんど、まあいろいろね、 iPhone でその電子ブックを買ってみて、iPhone のあのディスプレイサイズでね、いろいろ比較してみたところ、やっぱり厳しいのは、例えばフライデーとかね、ニュースウィーク、まあこれはね、さっき言ったみたいにテキストモードに切り替えて、まあ文字だけじっくり読めるんでね、特にまあこれでもいいかなと思うんですけども、やっぱりビジュアル要素の多いファッション雑誌みたいなものは、その文字だけをね見るんじゃなくて、その全体をやっぱり見ないと、カタログみたいになってますからね、これは厳しいと。それからあの漫画も厳しいです。かなり厳しいです。でやっぱりあのディスプレイの大きさが必要だなと思いました。漫画はですね、いろいろやっぱ買ってみたんですけれども、さっき言ったみたいに部分的に拡大してスクロールしながら読んでいくというね、 これがやっぱ一冊読むのは相当つらいと、一覧したいと思うんですね。でその時にやっぱり Kindle の大きい方ね、 Kindle DX ぐらいのサイズがないとやっぱ厳しい。ファッション雑誌、ビジュアル要素が多いマガジン、それから漫画とかね、これはやっぱディスプレイ大きい方がいいなと思うわけです。それでやっぱりね、いろいろアンケートの結果をね見せてもらって、まずね押さえておきたいのは、電子ブックにすると読みづらくなるっていうのがまず大前提。電子ブックになると読みづらくなると。じゃあどうして電子ブック買うのって言った時に、利便性、すぐ読みたい時にすぐダウンロードして買える、読める、それから価格が安い、そしてあちょっと今、非常に寒いので、まあその今のところは電子ブックにしたら読みづらくなると、紙の方が読みやすいというのは誰もがそう思っている。でも今電子ブックを選ぶのは、あ、書店で買うより安いんだと、それから読みたい時に読めるんだと、場所を取らなくて、置き場所を困らなくていいねと、そういうのが今のところは。 This program is brought to you by Display DVD